皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健二弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて本日のテーマは共有不動産についてです。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですが、今日のテーマの共有不動産について詳しく説明していただけますか。
はい、共有不動産っていうのは、まあ、一つの不動産を複数の人で所有している状態を言います。
はい、
まあ、複数の人で所有するので単独で所有する場合に比べて、まあ、いろいろと制約が出てきます。
はい、どういった場合に共有になるんですか。
例えば夫婦で住宅を購入した場合とか、不動産を相続する場合などが考えられます。不動産の相続などでは法定相続部に応じて共有となるケースが多くなっています。
相続の場合だと自動的に共有になってしまうということですか。
自動的というわけではなくてですね、まあ、非相続人が遺言などで相続人の一人に相続するとしていた場合とか、遺産分割協議で不動産を一人が相続するってことになった場合には共有にはならないんですけども、
はい、
まあ、遺産分割協議とか、まあ、遺言がなければ法定相続部に応じて相続されてしまうので共有状態っていうふうになります。
共有となると何か支障があるんですか。
共有不動産っていうのは共有者が共有同で所有することになりますので、まあ、いろんな制約が出てきます。
どういった制約があるんですか。
まず共有物の管理行為っていうのは共有者の過半数の決定で決めることとなりますので、まあ、一人で勝手に決められないってことになります。
共有物の管理行為ですか。
はい、例えばですね、共有物を誰が使用するかとか、まあ、賃貸に出すかとか、そういったことは管理行為に当たりますので、まあ、共有者の過半数ので決定しないとできなくなってきます。
賃貸に出そうと思っても自由にできなさそうということですね。
そうですね、そうなりますね。
じゃあ共有者の一人が勝手に共有不動産を使い出したらどうなるんですか。
共有物をどう使うかっていうのは管理行為になりますので、共有者が持ち分に応じて共有物の全部を使用することができることに法律上はなっております。
はい、
まあ、それぞれの共有者が共有不動産を使用することができるので、勝手に使っていたとしても、まあ、一人が、ね、勝手に使い出したとしても、まあ、特段の事情がなければ、まあ、使用をやめろとかやめさすっていうのは難しいところがあります。
そうすると先に使われてしまうと何にもできないということになるんですか。
そういった場合には不動産を単独で所有して使用している共有者に、まあ、使用料相当額、まあ、使用料みたいなのを請求していくってことが考えられます。
使用料相当額の請求ですか。
はい、まあ、例えば一軒家とかですと周辺の賃料相場から使用料賃料っていうのを算定して、まあ、持ち分に応じて請求していくことが考えられます。
はい、
まあ、周辺の家賃が10万円程度でその持ち分が2分の1だったら、まあ、勝手に使っている人に5万円分を請求していく、毎月5万円を請求していくってことが考えられます。
持ち分に応じて賃料を請求していくことができるんですね。
そうですね。まあ、その他に共有不動産の制約としては処分行為は全員でないとできないっていうような制約もあります。
処分行為ですか。
はい、処分行為っていうのは土地の形状を変えたりとか、まあ、家を増改築したりとか、家を撤去して、まあ、更地にしたりといったような不動産に変更を加えることを言います。
はい、
そういった処分行為っていうのは共有者全員の同意がないとできないことになります。
そうすると不動産の売却もできないということですか。
不動産の全部を売却する場合は処分行為に該当しますので他の共有者の同意が必要となります。
はい、
ただ自分の持ち分だけ売却するっていうのは単独でもできます。
自分の持ち分だけ売却することはできるんですね。でも持ち分を売却されると全く知らない人と共有することになりますもんね。
そうですね、持ち分だけ誰かが売却してしまうと全く知らない人と共有するってことになりますね。
はい、
まあ、相続とかで共有関係になったっていう場合だと、まあ、親族とか、まあ、知ってる人が共有者となるのでまだ話したりとかできるんですけども、まあ、持ち分を第三者に譲渡とかされてしまうと全く見知らぬ第三者と共有していくっていう可能性もあります。
なんかややこしそうですね。知らない人と共有するってことですもんね。
そうですね、まあ、共有関係はいろいろ複雑なので、まあ、全く知らない人と共有関係っていうふうになると、まあ、紛争の元になってしまいますね。
なるほど。共有を解消する方法はないんですか？
共有を解消する方法っていうのはいくつかありまして、まず考えられるのは共有持ち分をその共有者、一緒に共有している誰かに買ってもらうとか、逆に自分が買い取って自分が全部を所有するっていう方法があります。そうすると共有関係は解消できます。
共有者が買い取ってくれない場合って何か方法あるんですか？
裁判手続きを通じて解決するっていう方法もあります。民法258条は共有物の分割について共有者間で話し合いがつかないとき裁判所に分割を請求できるってことを定めておりまして、裁判所に対して共有物の分割の調停とか、あと裁判を申し立てるってこともできます。
裁判で解決する方法もあるんですね。どういうふうに解決されるんですか？
まず調停の場合は調停を委員を交えた話し合いって形で解決は図られます。裁判の場合は裁判所の方がその共有物の分割っていうのを決めるようになってまして、現物分割っていうのと代償分割、緩和分割っていう方法で分割が決められることになります。
いくつかの分割方法があるんですね。それぞれ教えていただけますか？
まず現物分割っていうのは土地を分割する際に土地などを分割する際に利用できる方法でして、土地を持ち分に応じた面積で分割して、その分割したのを分筆登記っていうふうにした上で、共有者はそれぞれ分割した土地をそれぞれが所有するって形になります。この現物分割っていうのは、物理的に分割できない不動産には適用ができないんで、建物とかっていうのは現物分割ができなくなってます。次に代償分割っていうものですけども、これは共有者の一人が不動産の全部を取得して他の共有者には不動産の価格を賠償するっていうような方法になります。不動産の価格っていうのは市場価格を参考に決められてまして、例えば持ち分が2分の1で市場価格が1000万の不動産っていう場合だと、500万が他の共有者に賠償されるってことになります。で最後に緩和分割っていうものですけども、緩和分割っていうのは共有不動産を第三者に売却したりとか、競売とかにかけて金銭に変えた上で共有者全員に持ち分に応じた金銭を分配するっていうふうになります。これは共有不動産を誰もが持ちたくない所有したくないっていうケースで使われたりします。
なるほど。難しいですけど、いろんな方法があるんですね。
そうですね、分割方法はいくつかありますね。ただ裁判とかになると時間がかかったりしますし、あと共有不動産というのはいろいろと制約があるので、なかなかスムーズに利用 しにくくなってまして、なるべく共有関係にならないようにしておいた方がいいですね。
共有関係にならない対策とか何かあるんですか？
考えられる対策としては、相続の際に不動産があった場合などは不動産の相続人を指定する遺言をしておくこととか、あと遺産分割協議で相続人の一人が不動産を相続することにするなどが考えられます。
共有関係をなるべく作らないということが大切だということなんですね。
そうですね、そうなりますね。
わかりました。本日は共有不動産についてお話を伺いました。二宮弁護士、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属蔡明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の蔡明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は、滋賀弁護士会所属彦根市の蔡明法律事務所へお気軽にご相談ください。